ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, kumbangwa, Rishna no minasan, kyo 2020年3月19日、木曜日は私エンダーが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースをお送りいたします。これで最初のニュースです。中国での陽性コロナウイルスの新しい種類の注意化は、最近では減速しています。中国は3月18日水曜日、同国で COVID-19 の一つの新しい種類のみを報告しています。AFP が引用したように、国家健康委員会は、武漢が2日間で2つの新しい症例を確認したと述べました。武漢は、報告書のコロナウイルスの拡散の中心です。中国では8万894人が感染し、3237人の患者が死亡しています。水曜日、中国は11人の新たな死亡を報告しました。一方、湖北省の新規症例数は1桁に減少し、2月上旬には1日に数千人に達する可能性がありましたが、それでも中国以外のコロナウイルス感染の症例は増加しました。中国は中2の新規輸入症例または海外で感染した症例を確認し、合計で155人になりました。それでは次のニュースです。プロのラグビーリーグとニュージーランドのサッカークラブは、週末にオーストラリアのナショナルラグビーリーグ NRL シーズンの最初のラウンドでプレーした後、母国に戻らないことを選択しました。コロナウイルスの感染により、それ以外の試合は行われませんでした。ニュージーランドに到着したすべての観光客は14日間の独立した検疫を受けなければならないという要件のため、ニュージーランドの NRL からのさらなる位置はありませんでした。ウェリントン・ペニック氏はオーストラリアに移り、3月18日水曜日から E リーグでプレーを続けるために14日間の隔離を受けることに同意したキウィアフェアスの唯一のプロップとボルチームです。 チームの役員はオーストラリアの保健当局から選手が孤立した状態で一緒にトレーニングできるという確認を受け取ったと決定しました。ゼネラルマネージャーのデイビッド・ドムはスタッフのニュースサイトは今シーズンの残りのウェリントン・フェニックスの試合は全てオーストラリアで行われると語りました。サウジアラビア当局はメッカのグランドモスクとメディナのナバウィモスクを除くこの地域の全てのモスクでの開始の祈りを一時的に禁止しました。一時禁止はサウジアラビア地域でのコロナウイルスの拡散を迎えることを目的としています。3月18日水曜日、AFP とアラブニュースが報告したようにサウジアラビア中心さ報道機関 SP への報告はサウジアラビアのモスクは公開の祈りと金曜日の祈りのために一時的に閉鎖されると述べました。しかしモスクでの開始の祈りを一時的に禁止する決定はメッカのグランドモスクとメディナのナバウィモスクには適用されません。また地元のモスクは依然として祈りの呼びかけを反映しています。 SPA はまたコロナウイルスの伝染を避けるためにこの決定が外出に彼らの家で祈りを捧げるように指示することを意図したと述べました。民主党のジョー・バイデン米大統領の候補になった元米国副大統領は3月17日火曜日現地時間のフロリダおよびイリノイ州での予備総選挙で票を獲得しました。この勝利は米国での COVID-19 の流行の広がりの中でドナルド・トランプに対する大統領の指名に向けたバイデンのストップより説得力のあります。彼の勝利でバイデンは今トランプに対する候補者になるために必要な大多数の代表を獲得するという点で中間点を通過しました。フロリダ州ではバイデンはサンダースに対して 23%、 バーモント州から78歳の左の上院議員に比べて 62% を導きました。イリノイ州ではバイデンはサンダースの 36% ではなく 59% を上回っていました。チャンネルニュースアシアが引用したようにこれは3月18日水曜日デラウェア州の自宅からテレビで彼の演説でバイデンが語ったものです。バイデンは米国人はサンダースの政治的使命のビジョンから受け出さなければならないと述べました。政府は国内の物流システムを簡素化してより効率的にするようです。これは国家物流エコシステムシステム NLE を確立することによって行われます。アイルランガ・ハルタルト経済担当女性大臣は水曜日にビデオ会議で限定内閣会議に参加した後、政府は今後4ヶ月以内に NLE を確立すると伝えました。アイルランガー大臣はまた、 大統領は NLE を総著と機関を特殊システム自体のフォリゲーションとエコシステムに基づいて作成できるだけでなく、プロセスを簡素化し、反復プロセスを排除し、物流コストを削減できるように要求しました。彼によると、簡素化に加えて関連する省庁や機関からの投稿も必要であるため、サービスの阻害、減らすためにシステムの調和が取られるということです。彼は、大統領がこの問題に関して大統領の指示を作るだろうと語りました。また、この問題には財務省と関税が処理する毎日の実施者がいます。大統領はまた、システムが効果的かつ効率的に実行できるように現場での実施に監督のための汚職撲滅委員会カペガが関与するように指示を出しました。 NLE のロードマップは今後4ヶ月以内に実施され、大統領は以前この NLE の任務は成果に与えられ、後にこの問題について大統領の指示が行われると述べました。そしてもちろん大統領の指示には関連省庁の監督者がいて、その後財務大臣や成果大臣が対象される毎日の実施者がいます。それに加えて大統領はまた国家物流の実施のために主なことは現場での実施であるという指示を与えました。現場での実施はこのシステムが効果的かつ効率的に実行できるように監督のためにカペカを完了させるという大統領の指示でもありました。一方、スリムリアニ財務大臣は物流システムの改善に関してシステム開発レベルと実施レベルの2つのプラットフォームを構築すると述べました。システム開発レベルで国内の物流の動きを特殊効果物流エコシステムを作成します。それでは最後のニュースです。民主党派のインドネシア国会第三委員会のメンバーディディック・ムクリアントは、政府は COVID-19 の管理・拡散・取り扱いのために外国人のインドネシアへの入国を一時的に管理及び強化する方針を採用すべきであると評価しました。彼は COVID-19 の世界的大流行にインドネシアが含まれていたとき、もちろん慎重な管理が行われない限り、予防策と養殖策を講じる最善の方法はなかったと述べました。これは水曜日、ジャカルタの市民でリリー氏が語ったものです。彼は全ての当事者がCOVID-19 に直面してパニックに陥らないようにすべきであると考えましたが、取り扱いは非常に深刻でなければならず、過疎評価すべきではありません。彼によると、市の役人は COVID-19 の潜在的な広がりに密接に関連する情報を過疎評価して単純化してはならないということです。ティリック氏は 国と国民が COVID-19 と真剣に戦った時、問題と無謀さを調調するのではなく、全員が真剣に警戒するべきだと述べました。これでニュースを終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、これでコメントです。今日は COVID-19 緊急期間の延長の影響についてお伝えします。国家災害管理局で NPB は、インドネシアのコロナウイルス病の特定の緊急事態のステータスを拡張することを決定しました。この緊急事態の延長は、2020年2月29日から5月29日までの間に計算された91日間有効です。以前は、NPB は1ヶ月間、つまり2020年1月28日から2月28日まで緊急事態のステータスを隔離しました。NPB によると、コロナウイルスの拡散と死亡の原因により、金融機関の延長が行われました。そしてこのウイルスの拡散は、物の価格の損失、社会の心理的影響、人々の生活を脅かし破壊する行動にも影響を及ばします。一方では、COVID-19 の緊急期間の延長は、もちろん国境の利益のためです。つまり、健康な人は感染せず、感染した人は治癒するまで世話をすることができます。また、この決定により、コロナの感染を根絶するための適切な病院と運営資金を準備する柔軟性が政府に与えられました。一方、緊急状態の延長は、わずか 1.5 ヶ月先の断食月の前に、コミュニティによる基本的なニーズを買い取る行動を引き起こす可能性があります。これは、政府と関係者が予測する必要があります。ラマダン断食中期の直前と最中に基本的な必要品の需要が実際に増加することは年々伝統となっています。COVID-19 の緊急状態はコミュニティでパニックを引き起こす可能性があり、それが基本的な人種の過剰な購入を促し、一部はこの状況を買いだめにしようとすることさえあります。一部の都市では人々の過剰な買い付けにより、主要商品が不足する可能性があります。わずか 1.5 ヶ月先の断食月の前に、いくつかの都市で主食の不足を予測するために、政府は国民が直接消費できる食料の供給を確保する必要があります。政府は供給の保障に加えて、加工周年に派生した基本的な商品の価格の高騰を予測する必要もあります。これらの基本的な必要品の供給と価格を維持するために、中央政府と地方政府および食品事業の指定不当努力の間の調整と相乗効果が必要とします。これでコメントを終わります。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して体調が悪い人には担任に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1925年3月12日に孫ヤツェンが亡くなったことから始めます。孫ヤツェンは中国革命のリーダーであり、近代中国国家の人物として中国本土と台湾の両方で広く知られています。孫ヤツェンは中国の近代歴史の最高の党、クオミンタン KMT、または中国国民党の創設者であり、1912年に大統領官僚になって、1923年から1925年まで大統領になりました。1925年3月12日に彼は中国で亡くなりました。次は1930年3月12日にマハトマ・ガンディはインドで塩の行進をリードしたことについてです。マハトマ・ガンディはインドでイギリス政府によって課された塩独占に抗議するために民間人の抵抗運動をリードしました。イギリスは塩を積むか売ることをインド国民に禁止され、彼らが高い課税の対象となっているイギリスから塩を買うことを要求されました。塩はインド人にとって重要なニーズであることを考えて、マハトマ・ガンディは民間人の抵抗運動をリードしました。1930年3月12日にガンディと彼の78人の信仰者は241マイル離れたアラビア海の海岸に位置するダンディシーへ行進しました。途中で何万人ものインド人がパレードに参加しました。ダンディシーに到着した後、彼らは海から塩を蒸留する動きを始めました。この運動はすぐにボンベイとカラチーという沿岸都市を含むインド全国に広がりました。イギリス軍はインドの人々の抵抗に直面し介入し、ガンディを含む6万人を逮捕しました。最後は1968年3月12日にモーリシアスの独立についてです。モーリシアスはマダガスカルの東側の900キロメートルぐらいで、インド海洋の南西に位置する群島です。モーリシアス島以外にこの国はカルガドス・カラジョス・ロドリゲス・アガレア群島を含まれます。フランスは18世紀を通してこの島を統治し、それをアイル・ド・フランスと名付けました。モーリシアスはその後1810年以来イギリスによって占領され、元の名前に戻りました。1968年3月12日に共和制の国で独立して、1992年に連邦に含まれました。 リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Resah dan gelisah Menunggu di sini Di sudut sekolah Tempat yang kau janjikan Ingin jumpa denganku Walau mencuri waktu Berdusta pada guru Malu aku malu Pada semut merah Yang berbaris di dinding Menatapku curiga Seakan penutannya Sedang apa di sini Menanti pacar jawabku Sungguh aneh tapi nyata Takkan terlupa Kisah kasih di sekolah Dengan si dia Tiada masa paling indah Masa-masa di sekolah Tiada kisah paling indah Kisah kasih di sekolah Malu, aku malu Pada semut merah Yang berbaris di dinding Menatapku curiga Seakan penuh tanya Sedang apa di sini Menanti pacar jawabku Sungguh aneh tapi nyata Takkan terlupa Kisah kasih di sekolah Dengan si dia Tiada masa paling indah Masa-masa di sekolah Tiada kisah paling indah Kisah kasih di sekolah Tiada masa paling indah Masa-masa di sekolah Tiada kisah paling indah Kisah kasih di sekolah Masa-masa paling indah Kisah kasih di sekolah
Listener no minasan Ima お聴きいただいた歌はクリスの キサッカシディスコラでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。
ボイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシアです。今日は西パプアの原生林は210万ヘクタール減少することについてお伝えします。西パプア州は1990年から2018年までの28年間で210万ヘクタールの原生林を失いました。西パプア地域事務局長ナタニエル・マンダカンは火曜日マノクワリで、政府は2018年10月中にマノクワリで生物対処性はエコチュリチウム相乗経済に関する国際会議の結果を実施することを約束したと述べました。会議のコミットメントの一つは西パプアの土地の 70% を森林地域として準備することでした。現在、このコミットメントは首脳間計画文書に含まれるように推進されています。西パプア環境庁のデータに基づくと、州の所得地面積は約1000万ヘクタールです。1990年から2018年にかけて、州全体の約 69.76% から 48.61% への主要な換気森林被覆に大きな変化がありました。ナタヒエル局長によると、今から10年以内に地方政府が開発州パターンを選択するのが正しくない場合、西パプアの原生林は削減する可能性があります。一方、西パプア環境局長のアブドゥラティプ・スワエリは、現在、コンサベーション・インターナショナル・インドネシアと一緒に、来たる2030年に西パプア州の水底被覆を研究していると語りました。彼は分析は1990年から2018年までの森林変化データを研究し、2030年に西パプアの森林の変化を予測することから始まったと説明しました。予測結果は西パプアの様々な開発シナリオで見られます。例えば、通常のアプローチとしてのビジネス、または政府の介入なし、2013年、2030年区間計画に基づく開発パターン、および環境に敏感なエリアを考慮した開発州アプローチを使用します。さらに、ESA のアプローチでは、西パプアの土地面積の 82% を保護する必要があると述べています。なぜなら、研究の結果は、1990年から2018年にかけて、700万ヘクタール近くから、500万ヘクタールまでの原生管理、地森林被覆の変化、または減少があったことを示しているからです。これでインドネシア語を終わります。
Yeah.
今お聞きいただいた歌はアングのトワトワクラリでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるプソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今回はコンピアンケーキをご紹介します。東の里から州に旅行することはラブアンバジョは観光客のための主要な観光地です。観光客の大多数はラブアンバジョを訪れ、コモドの気象州を注意深く観察します。コモドを間近で見守ることに加えて、実際にラブアンバジョはその自然のパノラマの美しさ、特にその水中の美しさも提供します。それだけではなく、ラブアンバジョには試す必要がある様々なユニークな料理もあります。そのうちの一つはコンピアンケーキです。この伝統的なケーキはラブアンバジョの典型的な一杯のホットコーヒーと一緒に食べると非常に美味しいです。ケーキは楕円形で石炭やオーブンで焼いたことで茶色になります。片側にはロンガまたはゴマと呼ばれる小さな穀物があります。風味豊かな感触でほとんど味がないコンピアンは、一杯のコーヒーと併置した時にこのケーキの味を生き生きとさせます。ほとんど中空ですが、このケーキは噛むと柔らかく感じます。昔はコンピアンは家族の料理であり、その後お土産のケーキとしてますます有名になっています。コンピアンは現在マンガライのラブアンバジョの必須のお土産の一つです。このケーキは常温の部屋に置くと3日間持続します。冷蔵庫に保管した場合、このケーキは最大7日間持続することができます。コンピアンの作り方はとても簡単です。材料もかなり単純です。その材料は小麦粉、砂糖、イースト、バター、塩、ミルク、ごま、そして十分な量の水です。すべての材料を混合し、ついでミキサーを用いて10、15分ぐらいに攪拌します。混合物を均一に混合したから成形します。成形された生地を次に10、15分間焙煎します。コンピアンは暑い時に提供される場合はより美味しく感じるでしょう。ただし寒い場合は食用油を使用して再度加熱できます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。Yeah.
今お聴きいただいた歌は令和のプープスでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
ボイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日はバリ島が2020年の国際ワヤン人形祭を開催することについてお伝えします。バリ島は2020年の国際ワヤン人形楽器祭とセミナーが開催されます。このイベントには2020年4月13日から19日までに世界100カ国の代表が出席する予定です。バリ州知事のワヤン・コスタ氏は、国際的なアジェンダを通じて、最近のコロナウイルス、COVID-19 の問題の中で、バリ島を促進し、同時にバリ島の観光を支援できることを望んでいると述べました。この一連の活動は、2020年4月13日から19日まで、ギアニャル、デンパサル、タンバナン地区と多くの観光地で実施されます。開会式はギアニャルのアスティナ広場で開催されています。会議はサヌルンとデンパサルで開催され、国際セミナーはデンパサルのインドネシア美術研究所、インスティテュニインドネシア、ISI、大学と協力します。ウニマ会議は国連決議の一部としてワヤン人形芸術を作成するための基礎としてバリー宣言、バリーデクラレーションを作成します。ワヤンコスタ州知事は、将来、バリー州政府は時代の中でこのワヤン人形芸術を育てている。上でより重要な役割を発すると述べました。バリ島には本当にワヤン人形と首謀者が必要です。特に首謀者は子供の月齢行事の儀式など様々イベントのために非常に必要です。ワヤン人形と関連してコスタ州知事はバリ島では、ワヤン人形芸術の愛好家が減少していると見ていました。さらに、ワヤン人形芸術の存在を侵食する外部から、現代美術の参入と相まって、首謀者としての訴求後に対する若い世代の献身の欠如です。一方、ワヤン人形公園は、建設的な社会的批判を表現できる施設にエンターテインメントを提供する手段にもなります。一方、ウニマインドネシアの会長サムドラ・スリウジャヤは、世界100カ国からの代表者が参加する国際ワヤン人形劇祭には約100人の参加者に参加すると述べました。それらはすべてフランスのパリに拠点の置く国際ウニマ組織によって院になっているワヤン人形のような類似の芸術を持っています。 この祭りを通じて地元の首謀者とワイヤン芸術家の国際舞台で演奏する機会でもあります。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日はバリ島が2020年の国際ワヤン人形祭を開催することについてお伝えします。バリ島は2020年の国際ワヤン人形楽器祭とセミナーが開催されます。このイベントには2020年4月13日から19日までに世界100カ国の代表が出席する予定です。バリ州知事のワヤン・コスタ氏は、国際的なアジェンダを通じて最近のコロナウイルス COVID-19 の問題の中でバリ島を促進し、同時にバリ島の観光を支援できることを望んでいると述べました。この一連の活動は2020年4月13日から19日までギアニャル、デンパサル、タンバナン地区と多くの観光地で実施されます。開会式はギアニャルのアスティナ広場で開催されています。会議はサヌルンとデンパサルで開催され、国際セミナーはデンパサルのインドネシア美術研究所インスティテュニインドネシア ISI 大学と協力します。ウニマ会議は国連決議の一部としてワヤン人形芸術を作成するための基礎としてバリー宣言、バリーデクラレーションを作成します。ワヤン・コスタ州知事は、将来バリー州政府は時代の中でこのワヤン人形芸術を育てている上でより重要な役割を発すると述べました。バリ島には本当にワヤン人形と首謀者が必要です。特に首謀者は子供の月齢行事の儀式など様々イベントのために非常に必要です。ワヤン人形と関連してコスタ州知事は、バリ島ではワヤン人形芸術の愛好家が減少していると見ていました。さらにワヤン人形芸術の存在を侵食する外部から現代美術の参入と相まって、首謀者としての訴求後に対する若い世代の献身の欠如です。一方、ワヤン人形公園は建設的な社会的批判を表現できる施設にエンターテインメントを提供する手段にもなります。一方、ウニマインドネシアの会長サムドラ・スリウジャヤは、世界100カ国からの代表者が参加する国際ワヤン人形劇祭には約100人の参加者に参加すると述べました。それらはすべてフランスのパリに拠点の置く国際ウニマ組織によって院になっているワヤン人形のような類似の芸術を持っています。この祭りを通じて地元の首謀者とワヤン芸術家の国際舞台で演奏する機会でもあります。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Rasakan tajam menusuk tak beralasan, kita sudah dingin hati. Dulu kita
kita pernah saling memahami. Segan merasa telah menyakiti kita. Terlalu perasa setiap katamu cerminan hatimu. Jadikan berarti, jangan sia-siakan waktu untuk membenci.
Listener の皆さん, これで日本語放送を終わります. 最後までお聞きくださりありがとうございます. 皆さん, Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください. Facebook は The Voice of Indonesia, Instagram は voice.of.indonesia, Twitter は@voiindonesia, メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。